皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。2025年最後の礼拝ということになります。きっとこの1年振り返ってみると、それぞれに喜びの出来事があり、また悲しみや苦しい出来事があったのだと思います。もしかしたら思い煩うことも多かったかもしれません。けれども、そんな中にあって神様は私たちをこの礼拝へと招いてくださり、そして御言葉によって新しい年へと押し出そうとしていてくださいます。今日は本当にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。神様は今日この1年の最後の礼拝に集まった私たち一人一人にそう語ってくださいます。ただ単に喜びなさいというのではありません。主において常に喜びなさいというのです。主において常に喜ぶ、それはちょうどどんな嵐の中にあっても船が錨を水の中に下ろして高波にもかかわらずその場所にとどまり続けるように、私たちもどんな現実のただ中にあったとしても神様である主の中にあって御子に喜び続けるということなのです。今日は御言葉からそのことを学び取っていきたいと思います。本当の喜びというのは周りの状況に左右されるものではなく、主の中にあるのだということです。だから私たちは自分の身の回りに起こってくるどんな出来事、どんな状況の中にあったとしても喜ぶということを心で先に決めることができます。どんな状況にあっても喜んで歩むんだ、そのことを決めていくと私たちの身の回りの状況が変わっていきます。なぜならば主は近くにおられるからです。神様が一緒にいてくださって、共に歩んでくださって、神様のご計画を成し遂げようとしていてください。だからこそ私たちは喜ぶことができるのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。御言葉はそのように私たちに命じています。でもどうでしょうか。私たちは普通生活しているとき、喜ぶこともあれば悲しむこともある。いろいろな周りの状況を受け入れられなくなることもあると思うんです。きっと私たちが普通生活しているときに喜びと感じていることは、自分の外側で何か自分にとっていいと思えるようなことが起こったときに喜びという感情が湧いてくるからだと思うんですね。具体的には職場で上司に褒められたとか、パートの時給がアップしたとか、キャリアアップした、そんな時に私たちはやったーって言って喜ぶかもしれません。逆に誰かから心ない言葉を浴びせられたり、 時給が下がったりですね、給料が減らされたり、降格させられたり、そんなことがあったりすると、ふざけんなよと思ってムカついたり打ち込んだりすることがあると思うんです。でも聖書が私たちに命じていること、それは常に喜びなさいなんですね。常に喜んで生きるということは、例えばこういうことです。誰かから注意されたり指摘されたときに、わあやった、嬉しい、自分は注意していただけた、指摘していただけた、もう自分は成長するしかない、そう思うことなんですね。ちょっとやばい感じですよね。職場が大変な状況になっているとか、仕事で部下がミスをしてトラブルが頻発するような状況の時に、常に喜ぶんです。わあやった、嬉しい、この状況を解決するのはきっと自分しかいないんだ、自分しか解決できないからこそ神様はこの試練を与えられ、この時に自分をこのポジションにつけてくださったんだ、そう思う。ちょっとかなり言っちゃってるような感じだと思うんですけど、友達と喧嘩した、夫婦喧嘩をした、喜ぶんです。わあ嬉しい、普段自分には言いにくいことを言葉にしてくれた、自分はもっと成長するしかない、そう喜ぶんですね。私たちは普段は自分の外側で起こっている現実に反応して喜んだり悲しんだり、ムカついたり落ち込んだりするということがあると思うんです。でもそのことってよく考えてみると、自分の心の在り方を自分以外の誰かに何かに支配させてしまっているということなんですね。例えば誰かから心ない言葉を浴びせられた、もう一日中ムカムカして落ち込んでしまったり、でもその言葉を発した本人は意外と忘れてしまっていることがありますね。あの時あんなこと言ったでしょ、え、そうだっけ言われたり、そういうことって多いですよね。でも言われた方はそのたった一回その言葉を発した本人が覚えてもいないようなその言葉を心の中で何十回、何百回、何万回もリピート再生させて、もうこの人にこんなこと言われた、そう言って怒ったりムカついたり、そんなことをしながら一日過ごして、一週間過ごして、もしかしたら一生過ごすかもしれない、支配されてしまっているんですね。その言葉に、その言葉を言った人でも深いところでは違うんです。自分で支配させてしまっているんですね。自分の心が周りの状況に、自分の心の在り方を支配させてしまってるんです。私たちは自分の外側で起こる事柄、特に変えることができない事柄、そのことに自分の心を支配させて生きるという選択をしてしまうことがあります。変えられないんですね。その人がその言葉を言ったという事実を変えることはできません。でもその変えることができないことを私たちは一生懸命変えようとして、そして自分は不幸だと思って生きてしまうことがあります。心ない言葉を言ったのはたった一回 本人は忘れてるんです。でも自分の心の中で何百回何万回と再生させて自分で苦しんでるんです。じゃあ変えられることって何でしょうか。私たちは他の誰かの思いや言葉を変えることはできません。変えることができるのはそうです、自分なんです。自分の考え方や自分の心、自分の言葉を変えることはできるんです。ヨーロッパに石切りという話があります。石切り場で働いていた二人の職人の話です。ある人は、あなたはここで何をしているんですかと問われます。その時にその男の人はつまらなそうな顔をして答えるんですね。自分はただ石を切っているだけなんだ。きっとその人には石を切るという仕事が意味がない単純な仕事に思えたのかもしれません。自分の仕事に、自分のしていることに、自分の毎日に意味を見出せなかったのかもしれません。ある別の人が聞かれるんですね。お前はそこで何をしているのか。すると、その別の人は喜びに満ちた声で、私は教会を建てているのですと答えた。そんな石切りというですね、エピソードですね。同じ作業をしている、同じ仕事をしている、同じ言葉をかけられる。でも、そのことの価値を決めているのは、実は自分の心なんですね。自分の行っている仕事、自分の周りで起きている出来事、周りの人たちからかけられる言葉、そのことにどう受け止めて、そのことをどう受け止めて、どのように歩んでいくのか、そのことを決めているのは私たちの心なんです。もしも周りの出来事にただ単に反応して、自分以外の何かの出来事、誰かの言葉に支配されてしまって生きているならば、私たちの人生をただ単に周りの出来事に反応して生きているだけかもしれない。そんなふうに生きているとき、常に喜んで生きるということは難しいです。でも私たちにはできるんです。自分の外側の何者にも支配されないで、常に喜んで生きる。そのことを自分できちんと決めて生きることができる。誰かから心ない言葉を言われたとしても、注意されたり指摘されたとしても、周りの状況が悪かったとしても、自分はそこでもっと成長することができるんだ。石を切るような仕事でも自分は教会を建てているんだ。そのように心で決めて一歩踏み出すことができるのです。自分の心で決めて人生を歩み出せば、私たちはとても素晴らしいと思うんですよね。神様に愛されているから大丈夫。本当はそう心で決めていいんです。神様はそのことのために愛する一人子をクリスマスにお送りくださったんです。私たちはその神様の愛に支えられて、24時間365日 何なら一生主において常に喜んで生きていいんですね。でも皆さんそんなことできるでしょうか。理屈ではわかる、言葉ではわかる、でもそのことを行うことはとても難しいのだと思うんです。僕もまだまだできないですね。主において常に喜びなさい、そう命じられているから、そのように生きていきたいけれども、いろいろな人生の場面場面において、今まで思っても見ないことが起こる中で喜べなくなる時があるんです。でもだからこそ聖書は私たちに命じ続けているんだと思うんですよね。そして私たちはだからこそ御言葉から学び続ける必要があるのだと思うんです。今から2000年ほど昔、使徒パウロは牢屋の中にいて、将来も見えない状況の中で主において常に喜びなさいという言葉を書き送りました。パウロがこのように言うことができたのは、自分の状況や周りの状況が良かったからでは決してありません。そうではなくて、パウロが喜ぶことができたのは主が共にいてくださるから、主はすぐ近くにおられますとパウロは語ります。これは距離が近い、今ここに主が共にいてくださるということと、時の近さ、キリストが再臨してくださる、主がやがてこの世界に再び見える仕方でやってきてくださる、その両方を含む言葉です。どんなに苦しい現実のただ中にあったとしても、主が共にいてくださる、だから喜ぶと決めることができるのだ、そうパウロは私たちに語っています。主が共にいてくださる、共にいてくださる主は十字架の上で苦しまれた主です。私たちが経験する苦しみや悲しみ、試練、すべて主は知っていてくださるのです。むしろ私たちの罪すべて背負って十字架の上で苦しんでくださった、その主が霊において共にいてくださる、やがてこの地上において再びやってきてください、神様のご計画すべてが明らかにされる時がやってくる、そのことに信頼することができるからこそ、周りの状況がどんなに困難であったとしても、今この瞬間喜び、心の向きを神様に合わせ直すことができるんだ、私たちはその生き方を選んでいくことができるのです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、そう言われています。聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、何事にも継続的に思い煩うな、不安を習慣にするのはやめましょう、そういうニュアンスの言葉です。私たちは普段の生活の中で思い煩い、不安を習慣にさせてしまうことがあります。でもそれはやめなさいというのです。ただやめるだけでは心の中に 空白が空いてしまいます。だからこそパウロは続けます。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいというのです。祈りと願いを捧げなさい。何事につけ感謝と感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいと言います。何事につけなんですね。自分の周りの状況がたとえ悪かったとしても、感謝を込めて祈り願うんです。そうすると神様のご計画は不思議な仕方で明らかにされていくんですね。僕は昔ですね、秋田にいた頃、教会の働きだけでなくて教区のご奉仕をしたこともあったんですけども、その時本当に忙しくてですね、青森でキリスト教保育連盟の会があって、その後すぐに岩手で教区の青年の会があって、もう短い時間で250キロ車で移動しないといけないということがあったんですね。もう間に合わないかもしれないと思ってアクセル全開で、高速道路を走っていたんですけど、やがてですね、覆面パトカーに追いかけられて捕まってしまうんですね。最初はですね、ふざけんなよって思ったんですね。だけど後から思い直すと、もしもあの時に覆面パトカーに止めていただけなければ、もうものすごいスピードで走っていたので、もしかしたら自分は事故を起こしていたかもしれないなというふうに思い直したんですね。でそうすると最初はふざけんなとか思ってたんですけど、後からですね、覆面パトカーに捕まえられたというのは実は感謝な出来事だったんだというふうに思い直したんですね。でそれ以来ですね、そういうふうに思う習慣がちょっとついてきたみたいで、先週なんですけどね、車を運転していて止まるべき場所でついつい止まるのがですね、うまくできなくて、ちょっと徐行してしまったらですね、パトカーに乗り込められたんですね。で、ちょっと、おまわりさんからですね、気をつけなさいと言われてですね、請求書を出されて、わかりましたっていうふうになったんですけど、その時もですね、感謝ですね。きっと、近頃、運転するときに心の緩みが出ていたんだろうと思うんです。でその緩みを正すためにきっと神様はこの出来事を与えられたに違いない。もしもこのことがなければ自分はもしかしたら事故を起こしていたかもしれない。そう思うと感謝なんですね。自分の周りで起こること、それが自分の思いにかなっていないとき、私たちは感謝をする、喜ぶと先に決めることができます。そうすると自分の思っていることと現実は合っていないって祈り出すんです。神様、どうして周りの出来事がこういうことが起こってくるんですか、祈り出します。そうすると神様は答えを与えてくださいます。この出来事が起こっているのは今お前の心がこうだからだよ、このまま行くとこうなるからこの出来事が起こったんだよ、そのような答えを与えてくださいます。そうするとどんな出来事であったとしても感謝をして喜んで歩み出すことができるようになるんです。パウロはさらに語ります。7節、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうというのです。この 守ると訳された言葉、これはもともと軍事用語なのだそうです。軍隊が駐屯して見張るというような時に使われる言葉だそうです。パウロが手紙を書いたフィリピンという町はローマの植民都市でした。きっとこの手紙を受け取った人たちは守るという言葉を聞いた時に城門を守る兵士の姿を思い浮かべたことでしょう。神様の平和、それは委ねた時にやってくるんですね。だからこそ神様に委ね続ける、その時に私たちは守られ続けるのです。生活をしていると常に喜べないと言いたくなるような出来事はたくさん起こっています。私もですね、ここしばらくなんですけれども、親の介護をしながらですね、こう常に喜ぶということは本当に難しいなということを思わされているんですね。でもだからこそ介護の仕事をされている方というのは本当に素晴らしい仕事をされているんだなということがよく分かるようになっていきます。そしてまたその方々に委ねていくとですね、感謝だなと思わされる出来事がたくさん起こってくるんですね。委ねていくときに本当の平和が与えられていきます。今世界に目を向けていくと紛争や戦争が続いています。御言葉はあらゆる陣地を超える感動の平和を約束しています。けれども現実はそうなってはいません。きっとそれは私たちの心が主において常に喜びなさいと命じられているにもかかわらず喜べていないからではないでしょうか。感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいと命じられているにもかかわらずそれができていない。神様のご計画の中にあるということに信頼をすることができなくて、感謝して喜ぶことができていないから、思い煩うからこそ他の国に攻撃をしていくのだと思うのです。私たちの心の中が神様に怒りを下ろすということができていない、そんな罪が人と人との間に、そして国と国との間に悲惨をもたらしていくのだと思うのです。でもそんな私たちの罪を贖うため主イエスキリストは十字架におかかりくださいました。十字架の上でキリストは敵意を打ち砕き、復活によって死と滅びを滅ぼし、今共にいてくださいます。大切なことは主は近くにいてくださる、だから大丈夫だ、その信頼に生きるということです。たとえ私たちを取り巻く現実がどんな困難の中にあろうとも、主が共にいてくださって、近くにいてくださって、神様の救いのご計画を進めていてくださる、今目の前にある困難な現実はその神様の成就のために必要な事柄として置かれているのだ、そのことに信頼をしていくとき、私たちはどんな現実を前にしても 主にあって常に喜ぶことができます。そして私たちがそのように歩み出すときにこそ、あらゆる人知を超える神の平和が実現されていくのです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。新しく迎える2026年の歩みがどのような一年となるのか、私たちにはまだ分かりません。素晴らしい一年になるようにと祈り願いますけれども、もしかしたら嵐のように思えるような現実が待ち受けているかもしれない。でもどんな嵐の中にあっても、船が海の中に錨を下ろしてその場所にとどまり続けるように、どんな現実のただ中にあっても、神様である主の中に行こって行くならば、私たちは神様の救いの約束の中に喜び続けることができるのです。目の前にある不安や重い患いを神様に委ねて、感謝のうちに祈りつつ、それを喜びに置き換えて、神様の平和に守られて新しい年へと歩み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2025年の歩みをお守りくださり、新しい年に向けて一歩踏み出させてくださいます恵みを感謝をいたします。私たちを取り巻く現実の中にはさまざまな思い煩いがありますけれども、主が近くにいてくださいます。そのことに信頼をして、主にあって喜び歩むことができますように、今抱えているそれぞれの思い煩いを感謝と祈りと願いを添えてあなたに打ち明けて、主にある喜びのうちに歩むことができますように、私たちを強めてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。